音声版広報相川は、相川町録音ボランティアグループ楓の会が視覚障害者のために作成したものです。1日発行を原則とし、90分に収まるように編集しています。それでは相川町録音ボランティアグループ楓の会より、広報相川、光、緑、ゆとり、共同の町相川、2015年10月1日ナンバー634をお届けします。編集発行相川町総務部総務課、郵便番号 243-0392、 神奈川県愛好郡相川町隅田 251-1、 電話 046-285-2111 代表、ファックス 046-286-5021、 ホームページ相川町で検索。10月号の主な記事をお知らせします。1つ、特集1、マイナンバー制度が始まります。1つ、特集2、平成26年度決算。1つ、調整情報館。1つ、インフォメーション。その他いろいろなお知らせです。表紙には、美濃和郷地でたわわに実った黄金色の稲穂、トラクターで収穫している写真があり、実りと収穫の秋、涼しくなった風に頬辺を垂れながら収穫の時を待っています、とあります。特集1、マイナンバー制度が始まります。10月から通知カードを送付します。広報相川4月号から9月号までお知らせしてきたマイナンバーですが、いよいよ1人に1枚ずつ通知カードが送付されます。通知カードは世帯単位で、住民票の住所に簡易書き留めで届きます。11月末頃までに届かないときは、住民課までお問い合わせください。問い合わせ、住民課住民窓口班、電話 285-6936。 平成28年1月から町役場をはじめ、国や県の機関、市町村の窓口での手続きや、会社での健康保険、税金の源泉徴収の手続きなどで、マイナンバーの利用が始まります。マイナンバー制度は、社会保障や税などの各種手続きの簡素化、公平な税負担や社会保障の給付の実現、行政の効率化などを進めるための重要な制度です。これだけは知っておきたいマイナンバー。一人一人に割り当てられる12桁の番号です。住民票のあるすべての方に通知されるもので、一人ずつ番号が異なります。生涯にわたって使うものです。住所が変わってもマイナンバーは原則として変わりませんので、大切に保管してください。むやみに他人に教えないでください。なりすましなどの詐欺被害防止のため、むやみに他人にマイナンバーを教えないでください。2種類のカードの違いは、みんなに届く通知カード、一人一人に割り振られた12桁の個人番号をお知らせする紙製のカードです。通知カードの件面には、個人番号のほかに、住所、氏名、生年月日、性別が記載されています。顔写真は掲載されません。通知カードは、住所変更手続きなどの行政手続きで必要になりますので、大切に保管してください。紛失した場合、再発行には手数料がかかります。希望者に交付される個人番号カード、IC チップのついたカードの表面に、住所、氏名、生年月日、性別、顔写真が掲載され、裏面に個人番号が記載されます。本人確認のための身分証明書として利用できるほか、e-tax や電子申請が行える電子証明書も搭載されます。個人番号カードが必要な方は、申請により取得できます。個人番号カード交付申請書は、通知カードと一緒に送付します。10月から申請することができ、平成28年1月から順次交付されます。個人番号カードの申請について、申請先、 地方公共団体情報システム機構に郵送してください。なお即時交付はできません。受取窓口、町住民課窓口、出張所では受け取れません。受取開始時期、平成28年1月からです。準備ができた方からお知らせします。手数料、初回は無料、電子証明書発行手数料を含む。有効期間、20歳以上、発行日から10回目の誕生日まで。20歳未満、発行日から5回目の誕生日まで。電子証明書、有効期間は発行日から5年間で、原則15歳以上の方に発行します。マイナンバー Q&A 問い、マイナンバーはどんな時に使うの？答え、主に次のような場面で使います。住所変更、児童手当、保育園、幼稚園の入園、介護、障害福祉サービスの利用、妊娠の届け出、母子健康手帳の交付、国民健康保険の加入、確定申告、職場での年末調整、健康保険の手続き。問い、個人番号カードは必ず作らなければいけないの？答え、希望制なので申請しなくても構いませんが、身分証明書として使えるほか、カードの IC チップを利用した便利なサービスが順次開始される予定ですので、ぜひ作成してください。問い、買い物や契約の時もマイナンバーを教えなければいけないの？答え、通常の買い物や契約の時にマイナンバーを教える必要はありませんが、預金、証券口座の開設や税の源泉徴収手続きがある場合など、マイナンバーを教える必要がある場合もあります。不審に思ったらすぐに番号を教えず、役場などにお問い合わせください。住民基本台帳カードの交付は終了します。平成28年1月以降、マイナンバー制度に基づき、個人番号カードが交付されるため、住民基本台帳カードの交付は12月28日月曜日で終了します。住民基本台帳カードの交付申請の際、本人確認のために紹介書を郵送し、再度来庁していただく場合もありますので、必要な方は11月30日月曜日までに申請してください。詳しくはお問い合わせください。交付済みの住民基本台帳カードは、平成28年1月以降も有効期限まで使えます。住民基本台帳カードをお持ちの方が、個人番号カードを取得した場合は、その時点で、住民基本台帳カードを回収します。住民基本台帳カード向け電子証明書の発行について、住民基本台帳カード向け電子証明書の発行及び更新は、12月22日火曜日午後5時に終了します。手続きには通常30分程度かかりますが、終了時刻までに手続きが完了している必要がありますので、必要な方は時間に余裕を持って来庁してください。一人ずつの手続きとなりますので、受付の順番によって当日中に手続きが完了しない場合があります。なお、有効期限の3ヶ月前から更新申請ができますので、早めに手続きをお願いします。詳しくはお問い合わせください。ご注意ください。マイナンバー制度を語り、個人情報を不正に聞き出そうとする事案が発生しています。マイナンバーに関して、公共機関から個人情報に関する照会をすることはありません。このような電話がかかってきた場合は、役場へお問い合わせください。マイナンバーに関するお問い合わせは、マイナンバーコールセンターへ。日本語、電話 0570-20-0178、 全国共通ナビダイヤル。外国語、英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語に対応。電話 0570-20-0291 全国共通ナビダイヤル。受付時間平日午前9時30分から午後5時30分まで、同日祝日年末年始を除く通話料がかかります。
特集2、大切な税金の使い道。平成26年度決算。一般会計、特別会計、水道事業会計の歳入総額は225億3877万3000円、歳出総額は223億1100万1000円。平成26年度の一般会計、特別会計、国民健康保険、後期高齢者医療、介護保険、下水道事業、水道事業会計の決算が町議会の9月定例会で認定されました。町では限られた財源の中で町民生活に密着した各種施策、事業を積極的に実施しました。問い合わせ、企画政策課、財政班、電話内線3236。一般会計歳入、円グラフがあります。一般会計歳入合計120億9693万円。その内訳は、自主財源91億6591万8000円、 75.8%。 その内訳、町民税75億8239万7000円、 62.7%。 繰入れ金1億9085万1000円、1.6%。 繰越金5億7212万8000円、 4.7%。 諸収入4億2709万7000円、 3.5%。 その他3億9344万5000円、 3.3%。 その内訳は、分担金及び負担金 0.8%、使用料及び手数料 2.4%、財産収入 0.1%、寄付金 0.0%、依存財源29億3101万2000円、 24.2%。 その内訳は、国庫支出金10億5290万円、 8.7%。 県支出金7億4913万7000円、 6.2%。 地方消費税交付金5億3106万9000円、 4.4%。 地方交付税6187万6000円、 0.5%。調査2億3310万円、 1.9%。 その他3億293万円、 2.5%。 その内訳は、地方贈与税 1.0%、 利子割交付金 0.1%、 配当割交付金 0.3%、 株式等譲渡所得割交付金 0.2%、 ゴルフ場利用税交付金 0.4%、 自動車取得税交付金 0.3%、 地方特例交付金 0.2%、 交通安全対策特別交付金 0.0%。 徴税の内訳、町民税個人20億948万6000円、前年度比 1.1% 減。町民税法人6億7765万2000円、 8.3% 減。固定資産税40億3423万円、 11.1% 増。軽自動車税8666万2000円、 7.9% 増。町タバコ税3億4241万8000円、 5.2% 減。 都市計画税4億3194万9000円、 11.0% 増。合計75億8239万7000円、 4.8% 増。町民一人当たり納税額18万8903円、 5.9% 増。歳出額29万2954円、 1.7% 減。一世帯当たり納税額46万7905円、 4.5% 増。歳出額72万5632円、 3.1% 減。町債借入金の残高。普通債その内訳。総務債7740万3000円、民生債2533万3000円、衛生債4億4902万5000円、土木債12億3234万円、消防債6億9790万円、教育債2億3441万7000円、公営住宅債1億6394万6000円、減税補填債3億6803万6000円、臨時税収補填債4735万1000円、臨時財政対策債32億5343万円、減収補填債5億3704万4000円、合計70億8622万5000円、 4.8% 減。町の主な財産、土地588万4392平方メートル、建物13万157平方メートル、基金9億2924万8000円。一般会計歳入。一般会計の歳入総額は120億9693万円で、前年度より5億6293万1000円の減額となりました。これは普通交付税の不交付団体となったことにより、普通交付税と臨時財政対策債を合わせたおよそ5億1500万円が前年度と比べ減額となったことなどによるものです。歳入額を財源別に見ると、徴税、使用料及び手数料など町独自で得ることのできる自主財源が前年度と比べ 0.5% 減の91億6591万8000円で、歳入総額の 75.8% となりました。また、国・県支出金や町債など依存財源は前年度と比べ 14.9% 減の29億3101万2000円で、歳入総額の 24.2% となりました。歳出。歳出総額は117億5886万4000円で、前年度より3億2886万9000円の減額となりました。歳出額を行政の目的別に見ると、民生費が42億6363万3000円と最も多く、全体の 36.3% を占め、続いて衛生費14億2219万4000円、12.1%、総務費は14億316万2000円、11.9% の順となっています。性質別では、扶助費が国の消費税増税対策に伴う臨時福祉給付金の給付などから、前年度より 6.8% 増の21億7603万2000円、公共施設の整備など投資的な経費である普通建設事業費は、健康プラザ建設事業の完了や 道路新設改良舗装事業費の減などにより、前年度より 25.3% 減の8億3309万7000円となりました。なお、歳入歳出差し引額から翌年度へ繰り越すべき財源447万4000円を除いた実質収支額は3億3359万2000円の黒字となり、翌年度への繰り越し金となりました。歳出・性質別グラフがあります。一般会計歳出合計17億5886万4000円。その内訳は人件費32億67万8000円 27.2%。物件費20億8699万2000円 17.8%。扶助費21億7603万2000円 18.5%。補助費と11億2229万円 9.5%。交際費、公の債務6億8751万3000円 5.9%。積立金422万8000円 0.0%。 貸付金1億8250万円 1.6%。 繰出金13億8127万3000円 11.7%。 普通建設事業費8億3309万7000円 7.1%。 その内訳は単独事業費6億9468万8000円 5.9%。 補助事業費1億3840万9000円 1.2%。 災害復旧事業費521万3000円 0.0%。 歳出目的別一般会計歳出合計117億5886万4000円。その内訳は、議会費1億7842万9000円 1.5%。 総務費14億316万2000円 11.9%。 民生費42億6363万3000円 36.3%。 衛生費14億2219万4000円 12.1%。 農林水産業費2億53万1000円 1.7%。 商工費2億6232万4000円 2.2%。 土木費11億2939万9000円 9.6%。 消防費8億7882万1000円 7.5%。 教育費13億160万4000円 11.1%。 災害復旧費425万4000円 0.0%。 交際費公の債務6億8751万3000円 5.9%。 諸支出金2700万円 0.2%。 財政健全化法に基づく健全化判断比率などの状況。財政健全化法とは、財政の健全さを測る指標を導入し、再建の枠組みを定めた法律で、これまで対象から外れていた国民健康保険などの特別会計や事業会計、さらには土地開発公社などの会計もチェックされています。相川町の健全化、判断比率などの状況は、すべての指数が基準を大きく下回っているため、財政の健全性が保たれています。
一般会計の主な実施事業、議会費1億7842万9000円、議員調査活動経費、政務活動費交付金、各常任委員会行政施策経費など、 436万2000円、議会運営経費、議会会議録データベース化事業、議会映像インターネット配信など691万7000円、総務費14億316万2000円、交通安全対策費、区画線設置工事、小学校周辺通学路カラー舗装工事など570万9000円、安全安心まちづくり対策事業費、安全安心まちづくりパトロール業務、防犯灯の維持管理整備など3806万4000円、マーケティング推進事業費205万4000円、民生費42億6363万3000円、障害者自立支援事業費7億1007万6000円、小児医療費、一人親家庭と医療費の助成1億4944万3000円、臨時福祉給付金給付事業費6309万2000円、児童手当支給事業費6億7807万円、出産祝い金支給事業費618万円、衛生費14億2219万4000円、各種予防接種の実施、風疹、高齢者肺炎球菌予防接種費用の助成など9325万9000円、母子保健事業費、妊婦健康審査、未熟児訪問指導事業、不妊、不育症治療費助成の実施など2837万9000円、健康増進事業費、生活習慣病検診、健康体操教室の開催など6043万8000円、相川製塩施設大規模改修事業費8076万4000円、農林水産業費2億53万1000円、農業振興対策事業費、有害鳥獣対策事業、青年就農給付金など3388万3000円、農道農業用水路整備事業費1787万1000円、林業振興事業費、地域林業形成促進事業など4075万4000円、商工費2億6232万4000円、愛子商工会活動事業補助金、愛川にぎわいマルシェ開催経費補助金など963万4000円、観光振興対策事業費、ツーリズム推進事業など546万9000円、中小企業事業資金融資事業2500万円、土木費11億2939万9000円、道路新設改良舗装事業費2億8444万8000円、橋梁長寿命化補修事業費5843万2000円、災害予防対策事業費、休憩車地崩壊対策など1249万6000円、消防費8億7882万1000円、消防救急デジタル無線整備事業費1億437万6000円、防災対策事業費1931万5000円、教育費13億160万4000円、小中学校施設整備事業費、高峰小学校外壁改修工事、エアコン設備整備にかかる調査業務など3450万2000円、小中学校情報教育推進事業費、タブレット型パソコン導入など4368万4000円、文化会館改修事業費3147万2000円、地方消費税交付金の増収分について、消費税率の引き上げに伴う地方消費税交付金の 増収分7,625万7,000円については、全額を社会保障関係経費に充当し、その使途について明示することとされました。愛川町では次の通り、障害者、高齢者、児童福祉事業のほか、国民健康保険、後期高齢者医療、介護保険特別会計への繰出金などの財源の一部として活用しています。表があります。区分、主な事業、26年度決算の順に読みます。社会福祉事業、一人暮らし、高齢者世帯等水道料金助成事業、青年貢献制度利用支援事業、臨時福祉給付金給付費、1,621,900円、障害者福祉事業、障害者医療費助成事業費、障害者介護給付、訓練等給付事業、心身障害児者、訓練指導事業、9,677,600円、高齢者福祉事業、高齢者バス割引乗車券購入費助成事業、敬老及び長寿負債祝い金支給事業、シルバー人材センター運営費補助金、9,187,100円。児童福祉事業、出産祝い金支給事業、児童手当支給事業、小児医療費助成事業、13,539,600円。国民健康保険事業、国民健康保険特別会計繰出金、5,758,200円。後期高齢者医療事業、後期高齢者医療広域連合負担金、後期高齢者医療特別会計繰出金、後期高齢者健康審査事業、2,560,200円。介護保険事業、介護保険特別会計繰出金、3,705,500円。保健衛生事業、乳幼児等予防接種事業、高齢者インフルエンザ予防接種事業、生活習慣病検診事業、2,520,100円、合計39,1,820,200円。特別会計、歳入97,4,786,200円、歳出96,3,827,900円。国民健康保険事業、町民の健康保持と増進のため保険給付を行い、医療保障の充実に努めました。平成26年度の国民健康保険に加入している世帯は、町総世帯数の 44.6%、非保険者は町総人口の 34.3% です。後期高齢者医療事業、高齢者の健康保持と増進のため、被保険者の資格管理の窓口事務や保険料の徴収などを行い、医療費の適正化に努め、健全な医療給付を進めました。介護保険事業、適正な要介護認定を行うとともに、要介護・要支援者が能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるよう、保険給付を行い、保健医療の向上と福祉の増進に努めました。また、将来的に要介護・要支援状態になる恐れのある高齢者を対象に、介護予防を推進しました。下水道事業、汚水整備事業として土地利用の変更に伴う公共汚水マスの設置工事、さらには汚水管の耐用年数延伸を目的に、公共下水道長寿命化計画の調査策定を行いました。また浸水対策事業として半原中津地区の雨水整備工事などを実施しました。平成26年度末現在の下水道人口普及率は 91.8% です。歳入表があります。会計名、決算額、対前年度比のうちの増減額、増減率の順に読みます。国民健康保険、57,5324万4000円。 738万6000円、 0.1% 増。後期高齢者医療3億4859万1000円、2349万7000円、 7.2% 増。介護保険23億9439万5000円、1億1490万5000円、 5.0% 増。下水道事業12億5163万2000円、3336万7000円、 2.7% 増。合計97億4786万2000円、1億7915万5000円、 1.9% 増。歳出、表があります。同様に読みます。国民健康保険、57億20万3000円、1215万4000円、 0.2% 増。後期高齢者医療、3億2984万6000円、2123万3000円、 6.9% 増。介護保険、23億6557万9000円、1億2409万円、 5.5% 増。下水道事業12億4265万1000円、4223万5000円、 3.5% 増。合計96億3827万9000円、1億9971万2000円、 2.1% 増。水道事業会計。水道事業の使命は、安全で良質な水を需要に応じて安定的に供給し、町民の健康で豊かな生活環境や様々な経済活動の向上に寄与することです。平成26年度は給水収益、水道料金が 1.49% 減少し、4年連続の減収となりました。一方、支出では、減価償却費が増加したことにより、収益支出の総額は前年度に比べ 10.29% の増となりました。このような状況から平成26年度収支差引額は前年から 20.59% 減の8700万1000円となりました。建設改良事業等を行う資本的収支は収支差引額が3億687万8000円と不足となり、内部留保資金などで補填しました。建設改良事業の主な内容としては、中津排水池の耐震補強改修工事を行いました。また、緊急時に中津地区に徳良浄水場の水を補給するための中津連絡管の第二期工事を行い、防災対策の強化を図りました。このほか、排水管整備改良事業として、ちょうど半原7233号線、三瀬地区県道65号線、中津地区の新坂、半縄、桜台などで909メートルの排水管の敷設替え工事を行うなど、水道施設の整備、改良を促進しました。収益的収入と支出、消費税を含む、収入済額、5億9967万2000円、支出済み額5億1267万1000円、収支差引額8700万1000円。なお、水道事業の経営運営を行うための経常収支、資本的収入と支出、消費税を含む、収入済み額9430万9000円、支出済み額4億118万7000円、収支差引額マイナス3億687万8000円。なお、水道水を供給するための水道施設の新設や改良などの投資的経費、差引不足額は内部留保資金などで補填。
調整情報館。福祉。10月は福祉の月、各種行事を開催します。問い合わせ、福祉支援課地域福祉班、電話内線3353。誰もが住みよい福 福祉のまちづくり実現のため、町では毎年10月を福祉の月と定め、様々な行事を開催します。多くの方のご来場をお待ちしています。行事の一覧表があります。行事名、日時、会場、内容の順に読みます。福祉体育大会、10月21日水曜日、午前9時30分から午後3時30分まで。美馬瀬陸上競技場、雨天の場合は第1号公園体育館。高齢者、障害者及び福祉関係者による体育大会。福祉の広場、ワイワイスペース。10月25日日曜日、午前10時から午後3時まで。福祉センター及び福祉センター前広場。福祉作品展、福祉機器展、ボランティアグループの紹介コーナー。クイズ、ゲーム、軽音楽ステージ、模擬展コーナーなど。福祉ポスター展。10月28日水曜日から31日土曜日まで。午前9時から午後5時まで。文化会館ロビー。小中学生や一般の方から募集した優秀ポスターの展示。社会福祉大会、10月31日土曜日、午後1時から4時まで、文化会館ホール、福祉関係者の表彰と、激励慰安のアトラクション。今日終わります。年金、ご存知ですか？国民年金、付加年金。問い合わせ、国庫年金課、年金班、電話内線3377。国民年金第一号被保険者、自営業、自由業、学生などと任加入被保険者の保険料は定額で、平成27年4月から月額15,590円となっています。このほかに付加保険料、月額400円を納付すると、老齢基礎年金額に上乗せされ、付加年金が支給されます。付加年金は200円かける付加保険料納付月数で算出され、物価スライド、増額、減額はありません。納めた付加保険料分は、2年間で回収できるため、3年目以降は丸々得するお得な年金制度です。なお、国民年金基金に加入中の方は、付加年金のお申し込みはできません。手続きの際には、年金手帳、印鑑をお持ちください。印鑑は本人署名の場合は不要です。愛川町議会議員選挙、投票日は10月4日日曜日。任期満了に伴う愛川町議会議員選挙は、10月4日日曜日に投票が行われます。投票は午前7時から午後8時まで、町内12カ所の投票所で行われ、即日開票されます。愛川町の将来を託す代表者を選ぶ大切な選挙です。投票は政治参加の第一歩。貴重な一票を無駄にしないよう投票しましょう。選挙の投票所入場整理券は郵送しています。この入場整理券は4名連記となっていますので、各自切り離して自分の券を持って、指定された投票所で投票してください。万一、投票所入場整理券が届いていない場合や、 紛失した場合でも投票所の係員に申し出ていただければ投票できます。問い合わせ選挙管理委員会事務局、電話内線3225。催しスポーツレクレーションフェスティバル、県民スポーツ週間関連イベント、問い合わせスポーツ文化振興課、電話 285-6958。 いつでもどこでも誰でも楽しく親しめるスポーツレクレーションを通して、町民相互の交流を深めるとともに、障害スポーツ推進の場となるよう、スポーツレクレーションフェスティバルを開催します。速球王やキックターゲット、カーリングを模したユニカールなど、さまざまなスポーツを体験できます。お子さんからお年寄りまで、みんなで楽しめるスポーツとレクレーションをご用意しています。スタンプラリーなども開催しますので、ぜひお越しください。日時10月11日日曜日、午前9時から午後2時まで。会場第1号公園及び同体育館。なお雨天の場合中止となる種目もあります。運動がしやすい服装で、つなぎ用の運動靴をお持ちください。神奈川県では、健康で明るい生活を送ることができるよう、運動やスポーツを楽しむきっかけ作りとして、体育の日を中心とした前後のおよそ1週間を、県民スポーツ週間としています。期間中は、県主催の中央イベントや県内各地でスポーツイベントが開催されます。ぜひこの機会に運動やスポーツを楽しんでみませんか。詳しくは県ホームページをご覧ください。新庁発足60周年記念サマーフェスティバルを開催しました。8月23日田代運動公園で、町民皆さんと60周年をお祝いするサマーフェスティバルを開催しました。およそ1万7千人が夏の日のイベントを楽しみました。ステージでは、カラオケのど自慢に21組の町民が参加したほか、相川高校和太鼓部や相川清流太鼓、町民オーケストラの演奏、歌謡ショー、エアロビクスやフラダンス、キッズビクス、よさこいのダンス披露、サンバグループによるサンバ、手裏剣戦隊ニンニンジャーショーなど、さまざまな演目が行われ、60周年を記念して作成された、アイちゃん音頭も初披露されました。会場では、相川ブランド認定品の販売や、朝市にぎわいマルシェの出店、各種団体による模擬店も出店され、来場者が町の特産品を味わっていたほか、大道芸やミニ SL、スポーツクライミング体験などのアトラクションも人気を集めていました。途中からはあいにくの雨模様となりましたが、フィナーレの打ち上げ花火では大きな歓声が上がりました。台風18号など大雨災害義援金を受け付けています。台風18号などによる大雨により被災された方々の支援のため、義援金を受け付けています。募金箱は次の6箇所に設置してありますので、皆さんのご協力をお願いします。設置場所、役場1階ホール、福祉センター、半原出張所、中津出張所、ラビンプラザ、レディースプラザ。問い合わせ、福祉支援課地域福祉班、 電話内線3352。
共同1、行政区自治会に加入しましょう。気遣い、助け合いから生まれる地域の絆。問い合わせ、行政推進課共同推進班、電話内線3244。相川町には古くから地域にお住まいの方々が隣近所を気遣い、お互いに助け合うなど、地域の住民が主体となった住民自治団体、行政区自治会が組織され、また行政区のリーダーとして課題解決、行政区活動を行う区長、自治会長は、町と地域のパイプ役としても活動しています。町にある21の行政区では、それぞれの地域に住む皆さんが、運動会や盆踊りなどのイベント、美化活動、防災訓練や防犯パトロールなどの防災、防犯活動を通して、住みよいコミュニティづくりに取り組んでいます。明るく住みよい町づくりには、町と行政区の連携が不可欠です。皆さん積極的に区の活動に参加しましょう。加入に際しては、地域の行政区、自治会の役員までご連絡ください。共同2、相川町、町、人、仕事、創生総合戦略推進委員会の委員を募集します。問い合わせ、企画政策課、企画政策班、電話内線3234。地域社会を担う若い人材の定住促進を図ること、地域において魅力ある多様な就業の機会を創出していくことなどを計画の基本とし、平成27年度中に策定する相川町、町、人、仕事創生総合戦略に関する事項について調査、審査する相川町、町、人、仕事創生総合戦略推進委員会の委員を募集します。募集人数2人。応募資格1、町内在住または在勤在学の方や、町内に事務所、事業所をお持ちの方などで、原則として平日の会議に参加できる方。2、他の審議会などの公募委員でない方。3、町職員及び町議会議員でない方。任期2年。報酬、会議1回につき8000円。平成27年度の会議開催予定回数3回。応募期限10月20日火曜日。応募方法。応募申込書に必要事項を記入し、企画政策課に提出してください。郵送、ファックス、電子メールでも受け付けます。応募申込書は企画政策課、調整情報コーナー、半原出張所、中津出張所、文化会館、ラビンプラザ、レディースプラザにあります。町ホームページからダウンロードもできます。環境、守ってください。犬の飼育マナー。問い合わせ、環境課、環境対策班。電話 285-6947。 道路などに犬の糞が放置され迷惑している、犬のおしっこで玄関先が臭い、鳴き声がうるさいなど、飼い主のマナーの悪さから犬に対する多くの苦情が寄せられています。これらは飼い主の注意やしつけで防ぐことができます。他人に迷惑がかからないようマナーを守った飼い方をしましょう。糞の放置は条例違反です。町では飼い犬の適正管理義務や糞の放置、投棄の禁止、糞を持ち帰るための道具の携行義務などを相川町みんなで守る環境美化の町条例で定めています。違反した方は条例により罰せられることがあります。自分の身になって考えよう。糞放置問題。自分の家の玄関前に
排尿、排便をされて踏んでしまったらどう感じますか？靴を洗うのはもちろんですが、悲しい気分になり、犬に対する嫌悪感が生まれてしまいます。犬の糞を放置することで、犬嫌いが増え、わずかなことでトラブルになり、犬にとって生活しづらい社会になってしまいます。あなたの犬のためにも、あなた自身のためにも、犬の糞は必ず持ち帰ってください。散歩の心得。必ずリードにつないで散歩しましょう。糞を持ち帰るための道具を携行しましょう。尿を流すための水などを携行しましょう。犬の観察、狂犬病予防注射済み表を必ず首輪などに装着しましょう。散歩はトイレタイム？散歩時に糞尿を排泄している犬が多いですが、家の中や自宅の敷地内に排泄場所を決め、毎回同じ場所で排泄するようにしつけることも大切です。家の中や自宅の敷地内で排泄ができると、老犬になり体の動きが鈍くなった時にも、ストレスなく排泄できます。あると便利、清潔、お散歩グッズ。エチケットパック、糞回収袋。糞の回収後、家での匂いが気になる飼い主におすすめです。消臭効果があるものや、香料がついたものなどが販売されています。また、おむつ用ゴミ箱を使用すると、自宅での匂いがさらに防げます。糞取り機。犬の糞を手で掴むのに抵抗がある飼い主におすすめです。糞を取りやすいように開発された様々な商品が販売されています。糞をキャッチするタイプなど、道路を汚さずに処理することができます。尿を洗浄、消臭するスプレー。犬が尿を排出した時には、嫌な匂いを発生させない洗浄、消臭スプレーがおすすめです。他人の家の玄関などに尿を排泄した場合は、このような商品を使用し、迷惑とならないように配慮しましょう。糞捨て防止看板を配布しています。町では、家の前に犬の糞が放置されているなどお困りの方に、犬の糞捨て防止看板を無償で配布しています。2種類の看板がありますので、環境課へお問い合わせください。犬に関する問い合わせ。迷い犬を保護した場合、神奈川県動物保護センター、電話 0463-58-3411。犬の使用に関する相談。厚木保健福祉事務所環境衛生課、電話 224-1111。犬の登録に関する窓口、相川町環境課、電話 285-6947。 女性、3世代同居等定住支援補助金、3世代の定住を応援します。問い合わせ、企画政策課マーケティング推進班、電話内線3235。親、子、孫の3世代で町に定住する方を支援する3世代同居等定住支援補助金を平成27年度に新しく設けました。新たに親または子世帯が相川町に転入して3世代で同居などをするために持ち家を取得、改修する場合に費用の一部を補助します。補助金の利用を検討されている場合は、住宅の取得、改修を行う前にお問い合わせください。主な要件。新たに、親世帯と子世帯の一方または両方が相川町に転入すること。町内に親、子、孫の3世代で同居などをすること。過去1年以内に町内で3世代同居などをしていないこと。
取得または改修した住宅に3年以上継続して居住すること。同居する孫は中学生以下、出産予定の場合を含むであること。なお、この他にも補助要件があります。申請手続き。申請期限、平成28年3月31日木曜日まで。予算額に達した場合は、期限前に受付を終了する場合があります。申請方法。申請書に記入の上、必要書類を添えて企画制作課へ直接提出してください。詳しい補助要件、必要書類については、直接お問い合わせいただくほか、町ホームページをご覧ください。住宅取得補助金。補助金額、住宅取得費用の2分の1、限度額30万円、1000円未満切り捨て。住宅改修補助金。補助金額、住宅改修費用の2分の1、限度額20万円、1000円未満切り捨て。
インフォメーション。保険ガイド。問い合わせは健康推進課へ。電話内線3341から3344。ヘルスアップ相談。生活習慣病を中心とした大人の健康について、保健師、看護師、管理栄養士が相談に応じます。身体計測、体脂肪測定、血圧測定、尿検査も行います。10月29日木曜日午後1時15分から2時45分まで、健康プラザ3階健康づくり室。町内在住の方、持ち物健康手帳お持ちでない方には当日交付します。これまでの検診結果や検査データがわかるものお持ちの方のみ。予約の必要はありませんので、当日直接会場へ。育児中のママのための健康体操教室。お母さん自身の健康に目を向けて健康づくりを始めてみませんか？骨盤体操やリラクゼーションで心も体も伸び伸びリラックスしましょう。11月9日月曜日午前10時から10時40分まで。午前10時50分から11時30分まで。健康プラザ3階健康づくり室。町内在住で就学前のお子さんがいる母親、各階10人、初めて参加する方優先。お子さんは預けられない場合はご相談に応じます。お子さんとお母さんが離れられない場合は一緒に参加できます。申し込み、10月30日金曜日までに健康推進課へ。学んで得する町民健康講座。みんなで見守り支え合いましょう。認知症と物忘れの違い。認知症を防ぐ生活習慣。10月7日水曜日午後1時30分から3時30分まで。健康プラザ1階多目的室。町内在住の方、登録制です。本年度内に一度登録した方は再度申し込む必要はありません。町保健師。持ち物健康手帳お持ちでない方には当日交付します。10月5日月曜日までに健康推進課へ。がん検診無料クーポン券をお持ちの方へ。対象の方へ6月下旬にがん検診の無料クーポン券を送付しています。大腸がん検診、乳がん検診、集団検診を11月から12月に実施します。申し込み、10月23日金曜日までに健康推進課へ。子宮がん検診、指定医療機関へ問い合わせの上、平成28年1月31日日曜日までに受診してください。
持ち物、クーポン券、医療機関検診の受診券、健康保険証、高齢者インフルエンザ予防接種、高齢者インフルエンザ予防接種を実施します。希望する方は主治医と相談して、体調の良い時に受けてください。10月15日木曜日から平成28年2月29日月曜日まで、指定医療機関、診療時間内、接種当日に次の要件のいずれかに該当する町内在住の方、10月中旬に受診券を送付します。1、満65歳以上の方、2、60歳以上、65歳未満の方で、心臓、腎臓、呼吸器、免疫機能障害のある身体障害者手帳1級相当の方、2に該当する方は、事前に健康推進課へお問い合わせください。費用1500円。次に該当する方は免除されますので、事前に健康推進課で申請してください。1、生活保護法による非保護世帯に属する方。2、町民税非課税世帯に属する方。その他、接種回数は1回。必ず電話などで医療機関へ確認の上お出かけください。乳幼児の健康審査、お子さんの歯科保健指導、すくすく親子健康相談、パクパクキッズクッキング、幼児食講習会。以上の問い合わせは健康推進課へ。サイエンスカフェ第4弾、厚木地区食品衛生協会がサイエンスカフェを開催します。11月10日火曜日、午後2時30分から4時30分まで、厚木アーバンホテル、費用1000円、ワンドリンク、お茶菓子付き、申し込み10月28日水曜日までに、厚木地区食品衛生協会事務局まで、電話、ファックス、222-7643、食品衛生責任者講習会、食中毒防止と食品衛生について講習会を開催します。10月28日水曜日午後2時から4時まで、県厚木合同庁舎2号館4階 AB 会議室、問い合わせ厚木保健福祉事務所食品衛生課、電話224-1111。お知らせ。今月の納税納付期限、町県民税第3期分、国民健康保険税第5期分、介護保険料第5期分、後期高齢者医療保険料第4期分。納期限は11月2日月曜日です。成人式は1月10日日曜日に開催。平成28年成人式の開催が1月10日日曜日に決定しました。案内状は11月1日現在、町内に在住している新成人の方に12月上旬に送付します。現在は町外にお住まいの方で、過去に相川町にお住まいだった方の参加も歓迎します。個別に案内状をお届けしますのでお問い合わせください。平成28年1月10日日曜日午後2時開式。受付は午後1時30分から。文化会館ホール。問い合わせ、障害学習課青少年教育班。電話 285-6959。不登校相談会。進路情報説明会。不登校で悩む児童生徒や保護者を対象にフリースクールの紹介や個別相談会、進路についての情報提供など、一人一人の自立や学校生活の再開に向けた支援を行います。 10月18日日曜日午後1時から4時30分まで。受付は午後0時30分から4時まで。厚木市民交流プラザ6階、アミュー厚木、厚木市中町 2-12-15。不登校や進路で悩んでいる児童生徒、高校中退者、保護者、教員、その他申し込みは不要ですので、直接会場へ。問い合わせ、県教育委員会教育局支援部子ども教育支援課、電話 045-210-8292。 下水道排水設備工事責任技術者試験及び更新講習会試験、平成28年2月16日火曜日午後1時30分から3時30分まで。川崎市教育文化会館、川崎市川崎区富士見 2-1-3。 費用5200円。合格発表は平成28年3月15日火曜日、申し込み11月30日月曜までに郵送。申し込み書は10月13日火曜日から11月13日金曜日までに下水道課で配布します。更新講習会、平成28年1月21日木曜日、22日金曜日のうち1日午後1時30分から3時25分まで。受付は午後0時30分から。場所、サンピアン川崎、川崎市立労働会館、川崎市川崎区富士見 2-5-2。費用5200円。その他、修了証は更新講習会の終了後に交付します。申し込み、11月30日月曜日までに郵送。なお、平成22年度の合格者及び更新講習修了者には、10月中旬頃に案内、申し込み書が郵送されます。問い合わせ、下水道課業務班、電話内線3434。保健師から一言。1日2回の体重測定の勧め。皆さん、体重測定をしていますか？朝と夜の1日2回の体重測定をすることで、規則正しい生活ができたか知ることができ、生活習慣を見直すきっかけになりますよ。測定のタイミングは、朝、起床直後。起床直後は食事や排泄などによる体重の微妙な変化を受けにくい状態です。毎日測定することで、より正確な体重を把握できます。夜、就寝直前。その日一日、規則正しい生活が遅れたかをチェックすることができます。食事や入浴、運動の直後は体重の変化が起きやすいため、測定は避けましょう。グラフをつけましょう。朝と夜の体重をグラフでつなぎ、記録しましょう。朝から夜にかけて体重は増え、夜から朝にかけて体重は減ります。同じような高さの山が続いている場合は、規則正しい変化、イコール規則正しい生活が遅れていると推測されます。いつもより高い山の場合は、食べ過ぎや運動不足が考えられ、いつもより低い山の場合は、食事が少なめ、運動量が多かったなどが考えられます。一日の生活を見直そう。こうして体重測定をすることで、一日の生活を振り返ることができ、生活習慣を見直すことができます。ダイエット目的だけではなく、体重測定をすることで体の変化を知り、健康チェックにもつながります。ぜひ、1日2回の体重測定を習慣にしましょう。募集。平成28年度私立幼稚園新入園児募集のお知らせ。募集要項の配布。10月15日木曜日から 各幼稚園で配布します。願書受付、11月1日日曜日から各幼稚園で受け付けます。なお、詳細については各幼稚園または県私学振興課へお問い合わせください。電話 045-210-3768 町内私立幼稚園、幼稚園名、所在地、電話番号の順に読みます。中津幼稚園、中津2217番地、電話 285-1650、くすのき幼稚園、中津423番地、電話 285-2639、春日台幼稚園、春日台3丁目6番地の36、電話 285-0074、相川幼稚園、隅田4369番地の47、電話 281-1237。
催し、相川町文化協会創立40周年記念式典講演会。創立40周年を記念し、式典と能の上演付きの講演会を開催します。10月24日土曜日、式典午後1時30分から、講演会午後2時から。文化会館ホール、費用無料ですが整理券が必要です。整理券は10月1日からスポーツ文化振興課で先着順に配布します。当日は文化会館駐車場が利用できませんので、臨時駐車場などをご利用ください。講演会での撮影録音録画は禁止です。問い合わせ、スポーツ文化振興課、電話 285-6958。 古民家山住邸文化財セミナー、北条氏対武田氏の激闘、御間瀬合戦概説、真田家も奮戦か。来年の NHK 大河ドラマの主人公、真田幸村ゆかりの一族も武田軍として戦った記録が見られる御間瀬合戦についての講座を開催します。合戦前後の北条氏武田氏の外交戦略も交えてお話しします。11月1日日曜日午後1時30分から3時30分まで、古民家山住邸、定員20人、先着順。講師、相模原市立博物館学芸員、木村博樹さん。申し込み、10月1日木曜日、午前9時からスポーツ文化振興課へ。問い合わせ、スポーツ文化振興課、電話 285-6958。 郷土資料館、自然講座、相川町の植物、最近の話題。11月7日土曜日、午前10時から正午まで、郷土資料館研修室、定員20人、先着順。小学生以下は保護者同伴。講師、山口雄一さん、NPO 法人、神奈川県自然保護協会理事。持ち物、筆記用具。申し込み、10月10日土曜日から、受付、定員になり次第締め切り。企画展も開催します。問い合わせ、郷土資料館、電話 280-1050。 第16回御間瀬合戦祭り。御間瀬合戦から446年、戦国絵巻を今に再現する御間瀬合戦祭りが開催されます。10月3日土曜日から18日日曜日までは、町内各地におよそ2000本ののぼり旗が立ち並び、雰囲気を盛り上げます。10月18日日曜日午前10時から、御間瀬合戦場碑周辺。なお、雨天時は農村環境改善センター、問い合わせ御間瀬合戦祭り実行委員会、小林、電話 090-7404-2859。 通電火災を知っていますか？問い合わせ消防本部、電話 285-3131。 いつ発生するかもしれない地震、マグニチュード 7.3 規模の首都直下大地震が起きた場合の最悪の被害は、建物被害61万棟、死者2万3000人に上ると想定されています。地震の被害は揺れによる被害と火災による被害が予想されます。平成7年に発生した阪神・淡路大震災では、建物火災の6割が通電火災でした。通電火災とは、停電後、電気が通じた後に起きる火災のことで、電気ストーブなどの電気機器や損傷した電線から出火する火災のことです。通電火災が問題なのは、住民が避難してしまい、電気が復旧した時に建物内に人がいないため、消火作業が遅れてしまうことにあります。通電火災を防ぐ方法は、電気のブレーカーを落とす、ガスの元栓も閉める、感震ブレーカーを設置する、3種類程度市販され、値段も違います。1、分電盤型、分電盤に内蔵した感震センサーが揺れを感知し、住宅内の電気を止めます。2、コンセント型、コンセントに内蔵した感震センサーが揺れを感知し、そのコンセントからの電気を止めます。3、簡易型、重りの揺れで分電盤のスイッチを操作し、住宅内の電気を止めます。地震が発生したら、1、身の安全を確保する。2、火元を確認し、出火していたら初期消火をする。3、家族の安全を確認する。4、ドアや窓を開けて逃げ道を確保する。5、避難するときは電気のブレーカーを切り、ガスの元栓を閉める。災害の発生を防ぐことはできませんが、自助、共助、公助が最適に機能すれば、被害を減らすことができます。自分でできる、家庭でできる防災対策を確認しましょう。文化会館催し案内。はじめにホールの催しから、合否、催し、開演、終演、主催の順に読みます。10月4日日曜日、第33回愛川町舞踊協会発表会、心豊かに晩秋に踊る、午前11時から午後4時まで、愛川町舞踊協会、諏訪部、電話 285-2238、24日土曜日、愛川町文化協会創立40周年記念式典講演会、能の鑑賞、羽衣。式典午後1時30分から1時50分まで。講演会午後2時から4時まで。愛川町文化協会。電話 285-6958。25日日曜日。第31回愛川町ふるさと祭り。文化芸能発表会。午前10時から午後3時まで。愛川町文化協会、電話 285-6958。 31日土曜日、第34回社会福祉大会、午後1時から4時まで。愛川町社会福祉協議会、電話 285-2111。 入場は無料、先着535人。24日のみ、整理券が必要。なお、展示の催しもあります。お楽しみクイズ。今月号の広報愛川を読んで、クイズに挑戦してください。正解者の中から抽選で3人の方に図書カード1000円分をプレゼントします。平成28年1月から利用開始となるマイナンバー制度では、10月に送られてくるカードによって自分の番号を知ることができます。さて、送られてくるカードは、1、住民基本台帳カード、2、個人番号カード、3、通知カード。 応募方法、町内在住の方で一人一通に限ります。答え、住所、氏名、年齢、電話番号と本紙の感想を必ずご記入の上お送りください。締め切り日、10月7日水曜日、郵送の場合は当日消印有効。宛先、はがきの場合、郵便番号 243-0392、墨田 251-1、総務課広報広聴班、ファクスの場合、286-5021。正解と当選者は11月1日号でお知らせします。9月1日号の答えと当選者、継承略、正解1、3回、当選者、関戸三郎、田代純子、矢後、優斗。
アイカートピックス、敬老の日、ご長寿おめでとうございます。勝俣よし子さん、100歳のお祝い。敬老祝い金、長寿負債祝い金を町長から贈呈。防犯指導員、安倍隆之さんが表彰。防犯活動の功績を称え。体操、バドミントンで全国大会に出場。田代小学校6年の、成井正郎くん、田代と、淑徳巣鴨中学校3年の、林優斗くん、半原に、町長から報奨金を交付しました。広域避難所で、自主防災訓練を実施。心と力を合わせて、地震防災。減災は、支え合う地域の絆から。新町発足60周年記念第31回愛川町ふるさと祭り10月25日日曜日午前10時から午後3時まで問い合わせ商工観光課電話内線3522今月の日曜祝日当番日診療時間午前9時から11時30分まで午後2時から4時30分まで4日和田院電話 281-3688、11日、12日、18日、いずれも愛川北部病院、電話 284-2121、25日、熊坂外科呼吸器科医院、電話 285-1139、その他の休日夜間、厚木市休日夜間休館診療所、メディカルセンター、電話 297-5199、都合により変更する場合がありますので、電話で確認してからお出かけください。9月1日現在の住民基本台帳搭載人口と世帯数をお知らせします。人口 41,213 人で、前の月と同じです。そのうち男 21,435 人で、前の月より1人増えています。女 19,778 人で、前の月より1人減っています。世帯数は 17,630 世帯で、前の月より21世帯増えています。これで、広報愛川、ナンバー634のお知らせを終わります。編集発行は、愛川町録音ボランティアグループ、楓の会でした。